このコーナーではビジネスや人生に役立つ孫子の兵法の言葉を毎回紹介していきます。
はい、今日はですね、ビジネスシーンで結構あるあるのパターンだと思うんですけれども、はい、調子よく話してたから関係性も良くてうまくいくだろうなって思ってた仕事が、
うん、
結果的にはこう手のひら返されちゃってうまくいかなかったとか、
うんうん、
はしごを外されたって思ったりすることとか、はい、あるじゃないですか、
はい、
で、まあ、他に反対にですね、意外なところから仕事もらったって、うん、あんまり関係性良くないなと思ってたところから仕事もらったりとかっていうこともありますけれども、うんうんうんうん、こういう状況ってその孫子の時代ですね、2500年前からあったんでしょうか。
まあ戦争の話でね、うん、駆け引きがありますんで、
はい、
まあ、当然ありますよね。
ですよね、はい、そんな中で孫子は何て言ってるんでしょう、は
い、まあいろんなこと言ってるんだけど、
うん、
まあちょっとこうピックアップするとですね、こんなこと言っておりまして、地低くして備えを増す者は進むなり、地強くして進駆する者は退くなり、なんてことを言ってます。
はい、この地っていうのが辞書とか祝辞とかの字なので、うん、はいはい、言葉っていう意味ですよね、
はいはいはいはい、
でその字低くして、この低くっていうのは卑しいとか卑下するとかの字ですよね、うん、
そうですね、
はい、つまり、
まあ、へりくだるみたいな感じですよね。
はあ、なるほど。
おとなしくしてるっていうか、うん、
へりくだって備えを増すものは進む、うん、
まあ平こらしながら実は裏では軍備を増強していると。
なるほど、そういうことなんですね。
ということですね、
はい、
でこれはそのこうそれこそ先の話じゃないんだけど、口先で調子のいいことを言ってても実はおいおいと軍事費が増えてるじゃんかみたいな、
ほほ、
まあ現代でもありますよね。
ありますね、
はい、そういうのはやっぱりきちんと見とかないと、こいつ来るなということですね。
攻め込むつもりだなと。
そうそう、
はい、反対に地強くしてっていうのは、うん、
これは逆にですね、強気の姿勢でいつでも攻めるぞみたいな、今にも攻めそうな風をしてるのは逆にですね、
はい、
退却の準備をしていると、まあ、そういう教えですね。
なるほど、
まあ、そういうこの駆け引きがあるんで、ちゃんと裏を読んで、うん、そのこう対処しなきゃいけないよといったようなのがもう、まあ延々と続くっていうほどじゃないけど、いろんな例が挙げられておりまして、やっぱりその駆け引きで、有利にね戦うためには、まあ、そういったことが見えなきゃいけないということですね。
でもやっぱり言葉通りに受け取ってしまうことって多くないですか。私なんかもうまさにその典型なんですけど、
まあね、だからそれが今現代でもやっぱり日本が諸外国にいいようにやられるっていうことかもしれません。まあ、特にねこれ孫子は中国ですから、
や
っぱり中国の人は孫子の兵法をしっかり学んで攻めてきてるかもしれませんよ。
そっか、
はい、
これってどうやったら相手の本音っていうのがじゃあつかめるんでしょうか。
まあだから表面上、例えば外交的なですね、発表とかありますよね、
はい、
という発表にを鵜呑みにせずに実態をちゃんと把握するということですね。
例えば出てきてる数字だったりとか、
まあ、よくあるのはね、衛星から見てたら北朝鮮がミサイル発射の準備してましたみたいな、まあ、ああいう話があるじゃないですか、
はい、
だから発表してる内容と実際の動きみたいなものですね、うん、まあ、当然、いろんな貿易とかがあったりとかすると、口ではこう言ってるけど裏ではこういう資源を輸入してたとか、
うん、
逆に輸出してたとか、まあ、みたいなことがありますよね。だから言葉では適当なことっていうかごまかすことできても、やっぱり物の動きみたいな実態はこう見つかるっていうかね、まあもちろん隠されることもあると思うんだけど、まあ、そういうものを見ながら、いや口ではこう言ったけど裏ではこう動いてるってことは、じゃあ本当はこうなんじゃないかっていうとこまでまあ踏み込んで、まあ、考えていかなきゃいけないっていうことでしょうね。
ビジネスシーンでも全く同じということですね。
全く同じでしょうね。やっぱりいろんな発表があるじゃないですか。だから、まあ、何でもかんでも 100% ね言ってるとは限らないわけで、やっぱりそう口では言ってるし、そういう方針だと発表があっても、でも裏ではこういうことやってるっていうことは、やっぱりこういうこと考えてるんじゃないかとか、まあ、そういうことですね。だから当然ね、帝国ホテルさんの動き、ですね、JR 東日本さんの動き、
うん、
発表されたものが記事になったりニュースになったりしてるわけなんだけど、やっぱその裏にはどういう、ね、実態、どういう意図 があるのかと、こうやっぱり踏み込んで考えていくということですね。
普段からこうそういうふうな考え方をする癖をつけとかないと、いざという時にね、
うん、
また対応できないかもしれないですし、
そうそう、鵜呑みにしちゃうっていうね、うん、ことになりますよね。
なるほど。ただまあ会社側の発表とかっていうのは、まあそういうふうにできるかもしれないですけど、うんうん、1対1、人対人としてだったら、うんうん、最近は直接会う機会とかも減ってきてるじゃないですか、はい、オンライン上でそれ掴んでいくっていうのなかなか難しくないですか。
そうですね、うん、やっぱりね、あのリアルに会った方がやりやすいっていうのもあるでしょうし、
はい、
まあ、そういう場合もやっぱり実際の動きはどうなのかっていうことですね、
うん、
まあ、うちなんかで例えば日報っていうのをと、あのみんな書いたりしてるんだけど、社員とかもですね、まあ、そういうものを通じてですね、日報に書いてあることと実際の動きが違うやつがいるわけですよ。
あ、
まあ、みたいなところにいろんなヒントがあったりとか、
うんうん、
やっぱりあの日報にはなかなかマイナスのこと書きづらいんだけど、まあ、でも良心の呵責があるんだと思うんだけど、よく点点点みたいな、
あの
具体的には書いてないけど点点点みたいなこと、微妙なこと書く人がいたりするんですよ。
ドキ、私も同じような感じかもしれないです。
まあみたいなことですね。なのでこういくつかのその視点を持って見ていくと、なんとなく違和感というか、うん、ってこうなんかあるんじゃないと、で突っ込んで聞くと、いや実はみたいなね、ことが出たりもするし、
あでももしかしたらその分かってほしいっていう気持ちが相手にもあるのかもしれないですからね、突っ込んでほしいみたいな、
まあ、そういうこうね、うん、両親があるじゃないですか、
はい、
でもちろん隠そうとするやつもいるしね、
うんうん、
っていう時には周りの目がありますよね、
うん、
みたいなもんなんで、やっぱり案外事実っていうのが見えてきて、だけどに例えば日報に書いてあることを鵜呑みにしちゃうと、まあ、調子のいいことだけ読んじゃって、まあ、実際に裏にあるマイナスには気づかないっていうこともありますよね。
なるほど、
はい、
まあ、そういったことに頭を回しながら、でもそれじゃちょっと疲れちゃうような気もしますけどね。
まあね、うん、まあ、そういうものを見ながら戦っていくっていうのがですね、やっぱり戦争というかね、非常時には重要だということではないでしょうか。